サークル紹介。今週のサークル紹介は、村岡公民館で活動されている団体、太鼓集団富士の皆さんをご紹介しています。2日目の今日は音楽監督でいらっしゃいます日田野修一さんにお話を伺います。日田野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、こちらのグループなんですけれど、結成されたきっかけや当時の様子というのはどんな感じだったんでしょうか。
毎年3月に江ノ島の大橋を渡ってすぐの緑地公園でですね、もう30数回やってます江ノ島春祭りというイベントがあるんですけども、そこでもう20年ぐらい前からですね、僕が太鼓演奏で個人的に呼ばれてまして、藤沢市観光協会のお祭り大好きなご担当の方がですね、これをきっかけに太鼓のグループを作りたいんですけどって相談がありまして、ああじゃあやってみましょうかということで、正式にその要項をまとめて、さあ皆さんお待ちしてますっていうふうに公募したらですね、30人40人ぐらいものすごい反響がありまして、でそれがちょうど10年前2009年の8月にスタートしました。でそれ以来ちょうど10周年ということでね、今頑張ってます。
そうだったんですね。そしてそういった形でできたグループ、はい、グループで大切にされていることというのは何なんでしょうか。
今日本にですね、1万6000団体の和太鼓のグループ、プロアマ問わずあるんですけども、まあストイックにお互い本当に常に切磋琢磨するグループもあれば、この富士の特徴はやっぱりファミリーなんですよね。で世代を超えてとっても仲良く、まるで本当にあの実のファミリーじゃないかというぐらい仲がいいので、その仲の良さを演奏に反映させて、見てるお客さんがあ、なんかここに入ってみたい、でここに混じって一緒にこの楽しさを味わってみたいっていう演奏ができるように、そのとにかく僕は怒らないで、声を荒げて失敗しても怒らずに、どうしてそうなったのかとか、なんかそういうようなところでとにかく和やかに指導を進めてます。
そうなんですね。メンバーの皆さんもみんな朗らかに和気あいあいとされていますので、はい、そういったところに工夫があるということなんですね。
そうですね、いろんな指導者がいると思うんですけども、常に怒鳴ってる人もいますし、で太鼓なのでバチが飛んでくるとか、今だったら訴えられそうな指導方法の方が多いんですけども、太鼓は、まあ、とにかく大きい音が出るの でその分力強く打つので、演奏中に怪我も多いんですよね。だからもうやっぱそこ気をつけてやればですね、とっても楽しい、今も医学界でもすごい注目をされてまして、太鼓の振動がこの血流の流れを良くして脳を活性化させるとかですね、例えば老化防止とか健康維持とかです、すごい今流行ってますのでね、そういう意味でぜひ女性の方特に多いですけども、太鼓をやってみたい、ずっと やりたかったっていう方は富士まで遊びに来てください。
本当ですね。素敵な指導のポイントについても教えていただきました。そして、はい、音楽監督としてこだわっていらっしゃることというのもやはりあるんでしょうか。
基本的にはメンバー一人一人が違うバックボーンがあり、違う環境で生活している人たちなので、それを無理にまとめない、で個性があればそこを伸ばすようにしてますので、僕の作る曲富士 7,8 曲作ってるんですけども、まあ必ず誰かが目立つように作ってます。なのでそこに来るとみんなビクビクしてるんですが、その緊張感がとってもグループの活性化ですとか維持にはとってもいいので、まあそこを多分みんなドキドキしながら楽しんでるんじゃないかと思うんですけどね。そういう曲作りと音楽のまとめをやってます。
皆さんが必ず主役になれるっていうことですね、はいはい、それでは最後になるんですけれど、こちらの富士のグループの魅力について教えてください。
海のエリアの太鼓なので、どっかで青い空、青い海、白い雲とか緑ですとか、そういう大自然が感じられるような要素が演奏に入ってますので、とにかくどこで演奏してても、あ、富士沢に行ってみたいな、そういう演奏ができるように頑張ってます。なのでその富士沢の魅力を味わいにぜひ富士見に来ていただいて、それを魅力として出せるように頑張ってます。多分出せてると思います。
本当ですね。もちろん聞いてもいただきたいですし、ぜひ新たなメンバーとしてこれを機会に、ね、はい、ご連絡いただければと思います。 音楽監督の日田野修一さんにお話を伺いました。日田野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではメンバーの方にお話を伺いましょう。上島沙織さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
上島さんは太鼓を始めてどのぐらいになるんでしょうか？
富士は4年目になります。他の地域でもちょっとやってたので、ちょっと太鼓歴は長いんですけど、富士はまだ短いのでなかなか。
そうだったんですね。他の地域でもやっていらっしゃったということなんですけれど、どちらでどのぐらいやってらっしゃったんですか？
長野県の岡谷市というところで10年ぐらいやっていました。
そうするとその地域の違いっていうのもあるんでしょうか？
やっぱり神奈川来て太鼓の人口がやっぱ多いなっていうのも思ったし、やっぱなんだお祭りのための太鼓とまた違うので面白いなと思いました。
実際にこの富士に入ったきっかけっていうのは何だったんですか？
チラシですね。自主公演のチラシを見て、あ、見てみたいなっていうのと、やっぱりちょっと携わってみたいなっていうので見に行ったところ、やっぱりやりたいなっていう気持ちがあって始めました。
地域との違いにもつながるかと思うんですけれど、富士に入ってみてどうでしたか？
いろんな太鼓なのにいろんな曲ができるっていうか、地域ごとに違うので、すごい太鼓って幅広くて面白いなっていうのはすごい思いました。
富士の魅力と言われたら何でしょうか？
みんなが優しかったり、こういろんな人が来ても受け入れてくれるっていうのが一番で、年齢層もやっぱ幅広いのですごい楽しいなと思っています。
そうなんですね。ありがとうございました。これからも新しいメンバーも加わっているということで、皆さんで楽しく和気あいあいとやっていただければと思います。上島沙織さんにお話を伺いました。上島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いては最も長いメンバーということで、橋本咲さんにお話を伺います。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長いメンバーと伺うんですけれど、どのぐらいになるんでしょうか？
丸10年経ちました。
一期生から入ってということなんですけれど、ここのグループに入った決め手というのは何だったんですか？
私はもともと結成当時学生だったんですけれども、東京に住んでいました。で、東京に住んでいたこともあって、地元の出身である富士沢に帰ってきたいと思って、これがあることがとても毎週楽しみだったっていうのがあります。で、もともと太鼓が好きだったので、太鼓をまた改めてやる楽しみもありましたし、もう一つがプロデューサーである日田野先生の指導の下で演奏できるということが魅力で入りました。
実際に入ってみて、そして10年間ということだったんですけれど、この時間というのはどんなふうに橋本さんは見てきたんですか？
その時その時でメンバーがちょっとずつ変わっていくんですけれども、藤沢にゆかりがあるという共通を持ったメンバーで、学生から社会人まで、で男女あちこちの出身のメンバーが集まって、その時代その時代の音色を奏でられるっていうのが面白くて、それぞれの演奏が魅力かなと思っています。
ではこの10年間、富士のメンバーも少しずつ変わっていったり、また音色も変わっていったりということだったんですね。そしてこちらは習い事とはまた少し違うというお話もあるのかなと思いますが、いかがですか？
習い事よりも真剣に皆さん取り組んでいて、大人の青春時代のような部活のような感じで皆さん取り組んでいます。
それではより一層この時間というのが大切なものになっているわけですね。それでは橋本さんにとって富士というのはどんな場所でしょうか？
私にとっては第二の家族のような場所で、公演前になると家族以上にみんなで集まって会ったり話したりして、すごく居心地のいい場所だなと思っています。
それでは最後に、これから太鼓を始めたいと思う方に一言お願いできますか？
太鼓は人種とか性別、年齢、地域を問わず、言葉では伝わらないものが伝わると思っています。なのでみんなで楽しく、本当に絆作りというかコミュニケーションできるものだと思うので、気楽に始めて楽しんでいただきたいなと思います。
橋本咲さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。